聖書をお読みいたします。出エジプト記の20章12節、出エジプト記20章12節をお読みいたします。あなたの父と母を敬え、これはあなたの神主が賜る地であなたが長く生きるためである。あなたの父と母を敬え、これはあなたの神主が賜る地であなたが長く生きるためである。母の日を迎えました。母の日おめでとうございます。私たちがこうして生きているのはそれぞれに母があり、そしてその母が命をつないでくれたからですね。御言葉戒めはあなたの父と母を敬えとありますけれども、今回は特に母に注目します。また別の機会に父に注目していきたいと思っております。私たちに命をつなぎそして与えてくれた存在、妊娠中その母子ですね、母子は胎盤によってつながれている、へその緒と胎盤でつながっているということですよね。物同士栄養を送っていただいたりですね、ガス交換をしたり老廃物を引き取ってくれたりするっていうわけですね。お母さんのお腹の中はその羊水お水でいっぱいになっているわけですけれども、まあ、そういう状態になっていると。ですから父であるとか男性にはもうできないことですよね。遠く及ばないことです。その母親という存在、特に見返りを求めることなくと言いますのは、その働きを時給換算したら大変なことになりますよね。でもそんなことを一切せず、家族をもしくは子どもたちを支えるそのような存在です。もっと注目されてももっと褒められてもいいはずですけれども、まあ、何でもできてしまうから放っておいてしまうのだろうか、私たちが気づかない方が疎いのか、こちらが気づかないうちに済ませてくれているのだろうか。今回は私たちに命をつないでくれたそれぞれの母を敬うこと、そしてそれをその方を与えてくださった父なる神様に礼拝を捧げていきたいと思います。聖書中、特に旧約聖書、母といえば、まあ、最初の男女エヴァはなんとなく妻のイメージがありますね。でしばらくこう調べていったんですけれども、男性に子供が生まれた、男性に子供が生まれたという感じでね、あんまり注目されていないんですよ。で、アブラハムの妻、まあ、いわばイサクの母となったサラですね、もしくはエサウ・ヤコブの母リベカ、そしてその後のレア・ラケルと、こうなってくると、まあうん、あんまりいいイメージがないかもしれませんけど、こういったものは実戒が与えられる前のことでした。実戒が与えられて後の民としてはどうでしょうか。ルツ記にナオミさんという方が出てきますね。ご主人を先に送り、そして子供たちにも息子たちにも先立たれると。でそのお嫁さんたちをモアブに残していくかどうかというかね、実家のある実家っていうんですかね、祖国ユダヤ・イスラエルに帰るかどうかという話でつながっていくわけですけれども、まあ、そのルツという女性はナオミの、まあ、娘としてね、こうやっていくわけですよね。またサムエル記にはサムエルの母となるハンナが登場しますね。この方は生まれる前から子について祈り続けていったわけですよね。以降を、まあ、列王記歴代史にもたまにこう出てくるんですけれども、あまり注目されていないですね。新約聖書においてはどうでしょうか。主の母に選ばれたマリアというのは最初に出てきますよね。結婚する前に御使いに告げられたことを信仰で受け止め、救い主の母となっていきます。イエス様が十字架にかけられ死を迎える瞬間にも立ち会いました。子に先立たれるよりも辛い経験はないと思いますが、それでも母としての責任を果たしたわけですよね。さて、出エジプト記、エジプトにおける奴隷生活から脱出させられた民に与えられたこの実戒がメインになってきますが、いわば主にある新しい生き方の指針、それが実戒となります。大切なので一通り読んでいきたいと思います。出エジプト記の20章1節から17節までを読んでみますね。神はこのすべての言葉を語って言われた。私はあなたの神主であって、あなたをエジプトの地奴隷の家から導き出したものである。 あなたは私の他に何者をも神としてはならない。あなたは自分のために刻んだ像を作ってはならない。上は天にあるもの、下は地にあるもの、また地の下の水の中にあるもののどんな形をも作ってはならない。それにひれ伏してはならない。それに仕えてはならない。あなたの神、主である私は妬む神であるから、私を憎む者には、父の罪を子に報いて3、4代に及ぼし、私を愛し、私の戒めを守る者には恵みを施して仙台に至るであろう。あなたはあなたの神、主の名をみだりに唱えてはならない。主は、二名をみだりに唱える者を罰しないでは置かないであろう。安息日を覚えてこれを制度せよ。6日の間働いてあなたのすべての技をせよ。7日目はあなたの神、主の安息であるから何の技をもしてはならない。あなたもあなたの息子、娘、しもべ、はしため、家畜、またあなたの門のうちにいる他国の人もそうである。主は6日のうちに天と地と海とその中のすべてのものを作って7日目に休まれたからである。それで主は安息日を祝福して聖とされた。あなたの父と母を敬え。これはあなたの神、主が賜る地であなたが長く生きるためである。あなたは殺してはならない。あなたは姦淫してはならない。あなたは盗んではならない。あなたは隣人について偽証してはならない。あなたは隣人の家を貪ってはならない。隣人の妻、しもべ、はしため、牛、ロバ、またすべての隣人のものを貪ってはならない。まあ、こういったことは記されています。第1から第4までは神様の前における生き方の戒め。第5から第10までが道徳であるとか倫理に関わる戒めとされていますね。でその一つに父と母を敬うことが、これも戒めとして与えられているわけですね。これからのち守るべき戒めがこう積み重ねられていくわけですよね。そして立法として、形を整えられていきますが、すべては実戒が基本であり、それだけ大切ということですよね。私はあなたの神、主であって、あなたはエジプトの地、奴隷の家から導き出したものである。あなたは私の他に何者をも神としてはならないと、こう言われているわけですね。これが第一にあって、この大切なところを多くの者は軽んじていたり、きちんと向き合わなかったわけですけれども、はい、それだけ大切ということなんですよね。で、新命記というのは、モーセの告別説教が記されているとされますが、新命記の5章は、モーセが与えられた当時を振り返り、民に思い起こさせる様子が記されているわけですね。で、また、レビ記19章の3節には、言い回しを変えて記されていますので、確認してみたいと思います。19章も、レビ記の19章も、初めからしばらく読んでますね。主はモーセに言われた。イスラエルの人々の全会衆に言いなさい。あなた方の神、主なる私は聖であるから、あなた方も聖でなければならない。あなた方はおのおのその母とその父とを恐れなければならない。また私の安息日を守らなければならない。私はあなた方の神、主であると。虚しい神々に心を寄せてはならない。こういったところも、実会のまとめのような形によく似ていますよね。もう一度この3節を読んでみます。あなた方は、おのおのその母と父、ごめんなさい。あなた方は、おのおのその母とその父とを恐れなければならない。あなた方は、おのおのその母とその父とを恐れなければならない。とこう書いてある。レビ記では母が父より先に記されているんですね。何かあったのでしょうか。モーセが直接受け取って、実際にこの実戒、戒めを民に手渡す際に、より具体的に説明したという説と、手渡して後、しばらく時間が経過しましたならば、父と母を敬えって言ったのに、その母が軽んじられていたために、改めてこの大切さを強調した、ね、母も、母だって敬いなさいって言いましたね。でここでは恐れなさいとこう言葉が変えられているわけですが、諸説ありますね。レビ記では母の方が先に来ています。繰り返しますが、イスラエルをエジプトの奴隷生活から引き出された、もしくは救い出された神は、新しい生き方の指針として与えられた実戒の中で、神を前にしてどのようにあるべきかの次に与えられた生き方の戒めの中で、父と母を敬えと仰せられました。さて、私たちはどのように母と 向き合っているでしょうか、もしくはかつて母と向き合っていたでしょうか。これらの戒めを守るならば、あなたの神主が賜る地で長く生きるということが、ね、言われているわけですよね。与えられた御言葉に心を向けてまいりましょう。あなたの父と母を敬えという題で2つの点で味わってまいります。1つ目、神はこのすべての言葉を語って言われた。語られた方に注目をしていきます。なぜ、ここに注目したか。出エジプト記の20章1節をもう一度読んでますね。神はこのすべての言葉を語って言われた。私はあなたの神主であって、あなたをエジプトの地奴隷の家から導き出したものであると。この方が、このお方様が語られた言葉に威厳があり、ですから、その言葉だから守るに値するわけです。では、この言葉は誰に与えられたか、いわば実戒は誰に与えられたかということですね。直接の受け取り人は子供たちではなく全イスラエルということになりますよね。ですから、出エジプトを経験した人々、主に家庭を治めていたであろう人々に向けて与えられているわけですよね。そのように考えますと、聖書にこう書いてあるから、あなたの両親を敬わないといけないと。もう子供たちだけに向けて教え諭す戒めではないわけですよね。主の前に生きるすべてのものに向けて、それぞれの父と母等を敬うことが命じられている。特にこの朝、今回は母を敬うことに注目するわけですけれども、それぞれの母を敬うことを命じられているわけですよね。歴史に働かれている神は、私たちのあるものはこの母から生まれ、あるものはこの両親のもとで育てられることをあらかじめ計画しておられた。時として私たちはそのことをさも当たり前であるかのように、もしくはまるで自分一人で出てきたかのように、自分一人で大きくなれたかのように、軽んじたり対等の立場で話し合ったり、する。先ほど読んだレビ記の19章では、その母とその父を恐れなければならないって書いてあったんですよね。恐れる対象だったんです。いくらなんでも対等ではないわけですよね。そこできちんと私たちの身分立場をわきまえなければなりません。主なる神が備えて与えてくださった父母、特に母は敬うべきです。かえって母たちが主に託された子供たちを尊いと思わず、その責任を果たさなかったならば、私たちは生きていなかったかもしれない。主権者なる神が語り与えられた戒めだから威厳があるわけですよね。私たちはその御言葉に素直に聞き、その方が私たちのために選び立ててくださった母を敬うべきです。2つ目のポイントに移りましょう。あなたの神主が賜る地で、あなたが長く生きるため、あなたの神主が賜る地で、あなたが長く生きるために、父と母を敬え、特に母を敬えとこう言われているわけですね。まあ、いわばその目的ですよね。出エジプト記は聖書の心臓にあたる書物と私たちは習ってまいりました。ここからですね、血液を各書簡に、各部各書に送り出す聖書の心臓にあたる書物、このエジプトが脱出させられるという経験が各部各書に送り出されているわけですよね。出来事としては、かつて神からの知恵を持って危機を乗り越えたヨセフを知らない王が出てきて、イスラエル人を奴隷として扱っていたわけですよね。で、イスラエル人たちは神様の祝福によってその数を増やしていましたから、ますますもってエジプトの人、もしくはエジプトの王の怒りを買うわけですが、ここで奴隷状態になっていたわけですが、奴隷状態が表しているのは、人々が罪の縄目にがんじがらめにされているそのような姿、状態。主なる神は私たちをそこから解き放ってくださる。出エジプト記における救いの技を聖書の各書簡で思い出させるように、してくださっているわけですが、私たちの信仰生活のあらゆる場面においても、イエス様の十字架による救いの経験がここで、行き渡るわけですね。 何度でもイエス様の十字架に立ち返ることができるようにしてくださっているわけです。イエス様の十字架によって私たちは罪許され、神のことをされた、あなたの神主と、こうご自身のこと言われましたけどね、私はあなたの神主であって、あなたの神主がそれをしてくださった、それも私たちが求める前からしてくださった。もっと言えば、私たちに母を与え、作り主に立ち返る道をも備えてくださった。その主が賜る地ですね。あなたの神主が賜る地で、あなたが長く生きるためと。エジプト脱出することができた民は、乳と蜜の流れる地、カナンとその種類を分取っていきますが、私たちにとっては、主が賜ってくださる地ってどういったところかということですよね。私たちが今置かれている土地は、かつて神を知らない、もしくは神に向き合おうともしなかった生き方から、もうすでに引き出されているわけですよね。取り分けられているわけですね。生き方においては、罪の滅びから救い出してくださった方を第一とするように変えられている、すでに変えられているわけですね。私たちは、私たちの神主が賜ってくださった地に置かれており、それぞれの父と母についても、主なる神が私たちに備えられた最適、もしくは最善の組み合わせであると。そして、この父と母を敬うならば、両親を敬うならば、私たちの神、主が賜る地で、あなたが、私たちが長く生きることができるんだ。そのために敬うんだ。ものすごい祝福ですよね。さて、具体的にどのように敬うことができましょうか。なんですか。あなたの神主が賜る地で、あなたが長く生きるためなんだから、敬おうじゃないかと、わざとらしく取ってつけたようにするのは避けていきたいですよね。イエス様の母マリアは、妊娠出産の時をですね、それぞれの福音書で大きく取り上げられたり、もしくはヨハネによる福音書でのカナの結婚式では取り上げられていましたが、なんだか存在には使われていました。十字架の場面で再びイエスの母として記されていきます。ヨハネによる福音書の19章の25節を読んでみたいと思います。さて、イエスの十字架のそばには、イエスの母と母の姉妹とクロパの妻マリアとマグダラのマリアとが佇んでいた。イエスはその母と愛弟子とがそばに立っているのをご覧になって、母に言われた。婦人よ、ご覧なさい。これはあなたの子です。それからこの弟子に言われた。ご覧なさい。これはあなたの母です。その時以来、この弟子はイエスの母を自分の家に引き取ったと、こう書いてあるわけですが、母は、人目につく方法ではなく、さりげなく、いつの間にか、その、なんていうんですかね、私たちのためにいろんなことをしてくれるわけですよね。賛美の歌詞にもありますが、母は涙乾く間なく祈る、そのような存在です。子を、もしくは家族を自分自身のように思い、日々祈りに覚えていたことでしょう。ですから、イエスの母マリアもイエス様が自分の腹を痛めたんですね。イエス様が十字架にかけられて、もう死を間近に迎えるっていう場面を、もういわばきちんと責任を持って見届けていった、見送っていった、日々祈りに覚えていてくれたんでしょう。でも、私たちはそれになかなか気づかない疎い存在ではありました。主なる神様はこの言葉を戒めとして与えてくださいました。あなたの父と母を敬え。主なる神が私たち一人一人に備えておられた母を敬い、そして表してくれた献身的な愛を思い巡らしていきたいと思います。御言葉を読んでお祈りをいたします。あなたの父と母を敬え。これはあなたの神主が賜る地で、あなたが長く生きるためである。天の父なる神様、あなたの皆を心から褒めたたえます。私たちにこうして命をつなぐものとして、それぞれに父として母を与えてくれていたことを思い感謝をいたします。主よ、どうぞ本当にそれぞれの母が、また私の母が、 本当に、見返りを求めずに、自分のことのようにして、私にしてくれたことを思い巡らしながら、本当に敬う思いで満たされますように、あなたがそれを備えて与えてくださったということを感謝をいたします。なかなか気づくのに疎いものではありますが、あなたが戒めとしてこのようにして与えられているということ、またその戒めを守るならば、主が賜る地で、私たちが長く生きることができるようになると。神様、本当に受けるにふさわしくない、いいものに与えられたこのような約束の御言葉に感謝をいたします。かつてはあなたに背を向けておりましたが、それぞれの人生であなたに気づくことができるように、私たちに常に、そばにいてくださった聖霊なる神様、そして私たちが求めるよりも前に、悔い改めて立ち返る前に、私たちそれぞれの罪のために十字架にかかって、私たちの身代わりとなって死んでくださったイエス様、あなたの打たれた傷、流された血潮に感謝をいたします。私たちにこうしてこの地上における生命をつないでくれたそれぞれの母を覚えて本当にありがとうございます。どうぞ私たちはそのことをきちんと受け止めて、受け止め直して、またそのことを覚えて敬っていくことができるように、そのような本当に低くへりくだったものとして私たちを作り変えてくださいますことを期待して、イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。